こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はイベントなどを企画した際にその参加証明として NFT を簡単に発行できるミントラリーというプラットフォームについてお話をしてみたいと思います。このプラットフォームは日本初のプラットフォームみたいなので、説明などもすべて日本語で用意されているので、そういった意味でも使いやすいかなと思います。まずこのプラットフォームについてお話をする前に、なぜ、そのイベントの参加証明をNFT で発行しないといけないのか、もしくはその発行する良さですね、何なのかというと、例えばそのイベントが自体がテック系に関わることだったりだとか Web3 の、トピックに関わることっていうのはもちろんそうなんですけれども、例えばその地方自治体などがですね、これから、デジタル化、いろいろなものをデジタル化して何か施策をしていこうっていった時に、体験できる、インセンティブとしてですね、こういったものを使うのはありなのかなと。しかも、このサービスは非常に使うのも簡単で、後ほどちょっと話すんですが、ただでも使えるので、そういった意味で始めるのにはとても使いやすいのかなと思います。ということで、このプラットフォームについて2点個人的にすごくいいなと思う点と、もう1点はですね、ここがこうなるといいんだけどなっていう点についてお話をしてみたいと思います。ちなみに、ウェブサイトのアドレスも、説明欄に貼っておくのでよかったら見てみてください。1点目はですね、先ほどもちょっとお話したんですが、まずタダで使えるっていうことですね。その NFT を発行する際のガス代っていうものはかかるんですけれども、プラットフォーム自体はタダで使うことができます。そして、その普段ですと NFT 発行となるとウォレット、メタマスクとかそういったものにつながないといけないんですが、このサービスはですね、ウォレットを持っていない方でも E メールアドレスなどで登録をすることができます。これは何が起こっているのかというと、 E メールアドレスを登録するとその際に新たなウォレットが作成されるみたいですね。なので、そこら辺 のセットアップをスキップしてまず体験したいという方でも利用していただくことができるみたいです。じゃあその自分で作ってもないウォレットはどこにあるのかということなんですけれども、これはミントラリーのウェブサイトにヘルプというところがあって、そこを見るとちょっと詳しく書いてあるんですが、そこで秘密鍵を確認することができるので、そこからですね、後日例えばそのどこかにトランスファー送りたいっていう場合には、その際には新たに自分でメタマスクを作ってそこにインポートするか、それに伴って、オープンシーでログインをしてそこからトランスファーするかとか、そういった意味で秘密鍵はウェブサイトを通して入手することもできるので、その点は問題がないかなと思います。ちょっと僕もこのあたり最初使ったとき分からなかったんですけれども、実際にこれを使っている方に聞いたら、そういったことだったみたいですね。あと先ほど使用するのはただって話したんですけれども、ガス代はかかってしまいます。ただこれもいい点があってですね、普段だとガス代ってそのミントする側、発行する側、要するにそのもらう側が払わないといけないっていうことが多いんですが、ミントラリーはポリゴンベースで作っているので、そのこちらがその送る側ですね、送る側が事前にほとんどそのガス代かからないっていう形で払ってあげるっていうことができるみたいです。なのでその、ミントをクレームする側は本当にガス代を払うことなくミントすることができます。でそのミントする際にはですね、合言葉っていうものが必要になるので、それをそのイベントの主催者さんからいただいて、それで発行するっていう流れですね。ざざっと話すとこんな感じで、ちょっと言葉だけだと伝わりづらいかもしれないんですけれども、一言で要約すると、初めての方にも非常に使いやすい、送る側にとっても、もらう側にとっても使いやすいっていうものです。似たようなサービスでのポーアップ、 P POAP という、まあ、海外のサイトも結構使われていたみたいなんですが、こちらはまあそのイベントを企画した後に、大量にそのクレームをする人が増えたりとかでなんかちょっと問題があったみたいで、それで発行する際にそのいちいちその確認のための、なんていうんですか、アプローバルを取らなきゃいけなくなったとかで、時間がかかってしまうみたいなので、まあ、そういう意味でちょっと利便性が下がってしまったのかなというところもあって、まあ、ミントラリーはそういった意味ではすぐに自分で発行ができるので、便利かと思います。そして2点目のいいところなんですけれども、これはトークンならではの体験をデザインすることができるという点です。例えばそのブランドが認知度を高めたりとかロイヤリティを高めたいっていった時に、こう何度かそのイベントだとかブランドに接触する機会を持ちたいってなるかなと思います。その際に例えばその区切りの回数ですね、3回だとか5回だとか、そういった複数回接触をした時に参加をした時に、そのトークンの見た目を変えたりだとか、そういったことができます。そしてまあこれは NFT なので、当然オープンシーだとかそういったところで確認することもできるので、まあ、初めてそういったものに触れる際には入り口として非常に使いやすいのかなと思います。そしてこれはNFT なのでディスコードなどでのロールを付与するっていうことも可能です。実際に僕は運営しているテクノグリフスハブというもので、コミュニティタスクというものを設定しているんですけれども、それは例えばそのコミュニティのために、X でツイートをしたりだとか、絵文字を作ってもらったりだとか、そういったこと、何かその、Discord コミュニティのために、貢献してくださった方に NFT を発行するっていうものを、報酬系のデザインとして使っているんですけれども、その際にこのミントラリーというものを使っています。実際に独自トークンを発行するっていうやり方もあるんですけれども、まずは一回始めたいっていうものがことがあったので、そういったこともあってスピード感を持って進めるためにも現在はミントラリーを使っています。そしてそのディスコードのロールを持っている方には、そのロールを持っている方だけが入れるチャンネルだとかですね、そういった限定で利用できるサービスだったりだとか、今後何かディスカウントだとかですね、エアドロップだとか、そういったことをホルダーの方だけに、行うっていう、そういったことをデザインすることもできますし、受け取る側の方も、そういったベネフィットを受けることができるのかなと思います。一方でここが治るといいんだけどなというちょっと治ってもらうと嬉しいけどなっていうところなんですけれども、これはガス代が安いっていう話を先ほどしたんですが、それともつながってくるんですけれども、この、ミントラリーというのところで作った、NFT はですね、すべてシェアドコントラクトのもとに作られるということです。シェアドコントラクトといってもちょっとピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、要するにその、グループですね、一括りのグループとして他のそのミントラリーで、発行された NFT と一緒になってしまうという感じです。そのグループの ID が、コントラクトが、アドレスが一緒になってしまうっていうところが、ちょっと困ってというか本当は別々になるといいんだけどなっていう思いがありますね。それで何か具体的に困ることがあるかというとそういうわけでもないんですけれども、単純に、そうじゃない方がかっこいいなとかですね、一覧で見たいときに他のものが出てきてしまうとか、そういったことがあるので、ここは改善点として期待したいと、したいところかなと思います。そういったこともあるので、自分で、独自で NFT の、その、コントラクトを発行するっていう方法もあるんですけれども、先ほどちょっと話したその回数によってですね、NFT が変化するだとか、なんかそういったすでにその搭載されているいい部分もあるので、そういったことを考えて現在はミントラリーで、テクノグリフスハブの、コミュニティで作っているトークン NFT はミントラリーを通して行っています。ちなみにこれはアフィリエイトとか宣伝ではないので、その点一応付け加えておきます。 はい、ということで、本日は、ミントラリーについて、イベントなどで、ロイヤリティを高める施策が行いやすくなるということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。また、このチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークをしたいと思います。おまけトークはですね、先日話した会社の人たちと、リトリートといって実際に会って喋るみたいなことがあった時に聞いた話で、ちょっと面白いなという話があったんですけれども、それは手のハンドジェスチャーについて話してみようかなと思います。ハンドジェスチャーでグッドサインってありますよね。親指をこう上げるサムズアップと呼ばれるやつなんですけれども、それがその、同僚の方の子供、10代らしいんですけれども、10代の子供たちの、どれだけに共通しているのかわからないんですけれども、その界隈ではどうやらそのちょっとそのグッドサインが上から目線に見えるっていうことで、敬遠されている、あまりかっこよくないみたいな、そういった受け取り方をされているっていう話を聞いて面白いなと思いました。面白いというか、そういったことが起こっているんだなと知ることができました。以前、これも実際どれぐらい浸透しているのかわからないんですけれども、昔その OK サインというのがあったんですが、親指と人差し指で輪っかを作って OK という、サインをするものですね、あったんですけれども、これもその O と K ではなくて、その指の形が W と P に見える、それがホワイトパワーというその白人至上主義のですね、頭文字になっているということで、それで敬遠されているっていうものを見たりとかもしたので、それ時々のその、時代だったり世代だったりだとか、によってその受け取り方が違いますし、そういったメッセージを伝える際には、そういったことにも発信する側は少し気をつけた方がいいのかなと、そういったことを思いました。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。